それではこの朝、私たちに語られる神の言葉に聞きましょう。ヨハネの福音書8章39節から47節です。ヨハネの福音書8章39節から47節です。ヨハネの福音書8章39節から47節です。それでは御言葉をお読みします。彼らはイエスに答えて言った。私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供ならアブラハムの業を行うはずです。ところが今、あなた方は、神から聞いた真理をあなた方に語ったものである私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことをしませんでした。あなた方は、あなた方の父がすることを行っているのです。すると彼らは言った。私たちは、みだらな行いによって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神がいます。イエスは言われた。神があなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。私は神のもとから来て、ここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を使わされたのです。あなた方はなぜ私の話がわからないのですか？それは私の言葉に聞き従うことができないからです。あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は初めから人殺して真理に立っていません。彼のうちには真理がないからです。悪魔は偽りを言うとき、自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者、また偽りの父だからです。しかしこの私は真理を話しているので、あなた方は私を信じません。あなた方のうちの誰が私に罪があると責めることができますか？私が真理を話しているならなぜ私を信じないのですか？神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものでないからです。神から出たものの印と今日は説教題をつけました。彼らはイエスに答えて言った。私たちの父はアブラハムです。今日私たちに語られる御言葉はこの言葉から始まっています。彼らはイエスに答えて言った。ここに出てくる彼らというのは、少し前の方に戻って31節にある主イエスを信じたと言われるユダヤ人のことです。主イエスを信じたと言われる彼らと主イエスがこう対話をずっと重ねてきている。しかしその対話というのはどこか噛み合わない、いや噛み合わないというか、互いに、いや彼ら、主イエスを信じたユダヤ人たちの方がそのイエス様の言葉に違和感を感じながら聞いてる、対話を重ねてる。そこにある違和感、ユダヤ人たちの違和感というのは、あなたの父、これ先祖のことを言っています。あなたの父、ユダヤ人たちの父、ユダヤ人の先祖は誰なのかということについての違和感でした。ユダヤ人、彼らは自分たちの父、先祖、自分たちの源流、遡ればそこにいるのはアブラハムですと、こう言っています。アブラハムというのは旧約聖書に記されている人物で、神の友とも呼ばれる人です。 主なる神はこのアブラハムとこう契約を結ぶんです。神はアブラハムの子孫を祝福し、アブラハムの子孫を神の民とし、アブラハムの子孫を神の子とするという、こう契約を結ぶ。アブラハムの子孫であるということは、私たちは神の民という、こう一つの印でした。私は神の子です。私は主なる神からこう出ているものです。まあ、こう誇る。彼らは、私の父はアブラハムですよっていうことをこう誇っていたわけです。しかし、主イエスとの対話の中にあるこう違和感というのは、なんだかイエス様っていうのは、あなた方は本当にアブラハムの子孫かとこう言われているような、そういう違和感を彼らは覚えるわけです。ですから彼らはこうもはっきりという。私たちの子孫、私たちの父はアブラハムですよってこうはっきり言うわけです。するとイエス様は、あなた方がアブラハムの子供なら、アブラハムの技を行うはずですとこう言う。あなた方の父、あなた方の先祖がアブラハムというなら、アブラハムと同じように、アブラハムと同じ技を行うはずじゃないか。ぜひ皆さん、旧約聖書のアブラハムのところを読んでいただくと、彼がどういう人だったかよくわかる。彼は神様から使わされた御使いを、まあ、神の使いをよくもてなして迎え入れた。神様から語られる言葉を信じて、ある、まあ、聞き入れた。アブラハムの子孫なら、アブラハムと同じように、このように生きるはずだ。先週私たち牧師家族は冬休みをいただいて実家のある新潟にこう帰りました、行きました。私は少しですね、雪の匂いが恋しくなっていたので、ああ雪景色とか、なんかこう雪の匂いとか、あの雪をザクザクザクとこう踏む感覚とか、そういうのをこう期待してたんですけど、神様は私たちのことをですね、私のことをとっても祝福してくださってですね、全く雪のない新潟を、天候は守られて、雪は降らず、なんだか気温まであったかいみたいな、新潟の冬って青空は全く見えないんです。私帰ったらびっくりした。青空だ、と。なんか、神様、まあありがとうございますと思ったんですけれども、まあそんなこう新潟だったんですけど、でも実はあんまり出歩きはしませんでした。それよりもですね、多くの方といろいろこう出会って、そしてこう話をしたり、まあ祈り合ったりすることが多いこう休暇だったなと思います。母教会でのそのニーツでの礼拝にも久しぶりに出席しました。そこでですね、私改めて気づかされたことがあった。教会員の方といろいろ何人かと語らいながら、そして礼拝に出席しながら改めて気づいたことは、ああ、教会員ってって言い方あればよくないですけど、教会に集う方々って牧師に似るんだなぁと思ったんですね。その教会の方と語ってる時に牧師が出てくるんですよ。あ、この人の言ってるこのフレーズ、私の父が牧師なんですけど、あ、父が言ってることと同じだとか、あ、この人の祈りを聞いてると、あ、この祈り牧師の祈りと同じだとか、あ、教会に集ってる方と牧師ってのは似てくるんだなっていうのをですね、こう旗から見てそう思ったんです。まあ、教会の方とこう牧師がこう良い信頼関係の中で、良い影響を与え合う中で、良い影響を受け取り合う中で、あ、祈りが似てくるんだなとか、語る言葉が似てくるんだなとか、まあ私なんかはもう仕草まで似てくる。もう人と会ってる時こう指をこうやって回すんです。 これね、私は父親を見ながらなんであんなことしてるのかなと思うんだけど、今私ね、人と会って話してる時こうやってるんですよ。いやー、親子ってのはまあ似てくるし、教会に集ってる方とまた牧師ってのも似てくるんだなってこう思わされるんです。皆さんにも身に覚えあると思います。あんな風になるかと思ってた母親に似てきてる、あんな父親と言ってたあの父親に似てくる自分がいる。イエス様はアブラハムの子ならアブラハムに似るはずだ、同じ技を行うはずだと言いました。アブラハムが神の使いをよくもてなして迎え入れ、神の言葉をよく聞いて信じたように。でもユダヤ人、あなた方は神から来た、神から来た私を、神の真理を語る私を殺そうとしている。アブラハムそんなことしなかったよ。あなた方はアブラハムの子なんですか？それとも別のものを父としてるんですか？このユダヤ人たちは当然、いや違う違う、私たちに別の父なんかいない、アブラハム以外によって生まれたなんて、そんな何かこう不倫めいたみだらな行いによって私たちは生まれた別の父なんて、そんなことない、私たちの父はアブラハムです。そしてあのアブラハムを通して、ある意味私たちの父というのは神です。この誰が父か誰が父かっていうこの対話は、まあこうユダヤ人の父はアブラハムか、そしてユダヤ人の父は主なる神か、ユダヤ人は主なる神から出たのか、あなたは誰から出てるものかっていう、とってもこの対話の中で重要なところに入っていきます。主イエスはこういうわけです。神があなた方の父であるなら、あなた方が神から出ているなら、あなた方は私を愛するはずです。私は神のもとから来て、ここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を使わされた。あなた方はなぜ私の話がわからないのか。それは私の言葉に聞き従うことができないからです。あなた方は誰から出ているか。主イエスは、主なる神が父であるなら、主なる神からあなた方が出ているなら、この神から使わされた私の言葉を、私の言葉を信じ聞き入れるはずだと言います。47節を皆さんご覧になってみると、神から出たものは神の言葉に聞き従うとも言われています。神から出たものは神の言葉に聞き従う。私はですね、この47節の神から出たものは神の言葉に聞き従うという御言葉をこう繰り返しこう思い巡らしました。なぜならこの御言葉が私のこう立ち、そこに立ち止まらされる。皆さんもそうではないですか？神から出たものは神の言葉に聞き従う。その後、あなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものではないからです。とこう、主イエスは語る。立ち止まらされる。自分自身を顧みると、ドキッとさせられるはずです。自分は神の言葉に聞き従ってるかと問われる。正直に答えるなら、聞き従っていない自分というのが、いるはずです。するとどうでしょうか。イエス様のこんな言葉が聞こえてくる。聞き従わないものは神から出たものではない。ドキッとさせられて、やっぱりそこで立ち止まってしまいます。神から出たものは神の言葉に聞き従う。あなた方が聞き従わないのは あなた方が神から出たものではないからです。どういうことだろう。どういうことなんだろう。イエス様のこう真意、心ってのは一体これ何を語ってるんだろう。39節から47節を繰り返し繰り返しこう読んでいると、でも私のその読み方、それは誤解なんだ、間違ってるんだということに気づかされました。イエス様は42節でこう言ってます。神があなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。私は神のもとから来てここにいるからです。主なる神から出ているものは、主イエスを愛するはずだと言ってる。神から出ているものの印って何でしょうか。それは主イエスを愛しているかどうか。イエス様はこう言う。私たちは、私は自らを顧みれば、こう神の言葉の前で失敗を繰り返します。正直に。神の言葉に聞き従えないこともそれはあります。ですが、失敗してもなお、私は、そして私たちは、それでも主イエスを愛しているんじゃないですか。失敗した。イエス様、ごめんなさい。主イエスを愛するんじゃないですか。主イエスを愛することは神から出ているものの印です。主イエスがそう語ってるんです。47節の神から出たものは神の言葉に聞き従いますという、やっぱりね、この聞き従うっていう言葉を私たちはどういう印象を受けるかっていうと、従ってるか、ちゃんとやってるか、こう、そういう縛られる言葉として私たちは聞いているかもしれない。でも、実はこの部分、元のギリシャ語では単純に、神の言葉に聞きますとだけ書いてある。To hear と書いてある。Hear、聞く。大切なことは、もちろん従うことも大切です。ですが、それよりもさらに先に大切なことは、アブラハムのように主イエスの言葉、神の言葉を信じ聞き入れるか。私たちがあれをした、これをした、私は従ってる、従ってない、そういうことではない。神から出たものは、神の言葉を信じ、聞き入れる。神から出たものは、主イエスの言葉を信じ、聞き入れる。神から出たものの印。それは、神から使わされた主イエスを愛する。神から出たものの印、それは、神の言葉を信じ聞き入れる。それが印です。主イエスは、私は神のもとから来てここにいるからですと、こう、ここにいるからです。私はこの言葉にも立ち止まらされた。私は神のもとから来てここにいるから、とご自身をギュッとこうユダヤ人の方に近づけて彼らに問うわけです。神から使わされた私がギュッここにいる。あなたは私を愛しますか。あなたは私の言葉を信じ聞き入れますか。それともどうですか。今日の箇所で、私はなんか今日の箇所はもうとても立ち止まってばっかりだったんですけども、もう一つどうしてもこれ立ち止まらざるを得ない言葉があります。もう痛烈な言葉です。ある説教者は、聖書の中でも最も鋭い表現の一つではないか、この言葉は、と言っています。43節。あなた方は、なぜ私の話がわからないのですか。それは私の言葉に聞き従うことができないからです。あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。悪魔は初めから人殺しで真理に立っていません。彼のうちには真理がないからです。あなた方は悪魔である父から出たものだ。 聖書の中で最も鋭い表現の一つ、痛烈な言葉の一つ。主イエスはユダヤ人に対してこういうわけです。あなた方本当にアブラハムの子か？あなた方見てるとあなた方の父が悪魔ではないか？悪魔っていうのは最初から人殺しだった。あなた方も私を殺そうとしている。似ているじゃないか。悪魔は最初から真理に立っていない。いや、真理から離れていこうとする。あなた方も真理を語る私から離れていくし、私から真理を退けていく。真理を語る私を信じようとしない。似てる。あなた方アブラハムの子か。あなた方はそれとも悪魔から出たものか。とっても厳しい言葉です。ですが、こう語る主イエスは、ここにいるユダヤ人をもう断罪し、見限ってユダヤ人をもう諦めたというわけでは私はないと思います。主イエスは彼らを諦めてはいないと思います。37節、これも少し前ですけども、主イエスはユダヤ人である彼らが血筋としては確かにあのアブラハムの子孫であるということは認めてるんです。確かにそうだ、あなた方はアブラハムの子孫だ。私もそのことは知ってると認めてる。だから、あなた方はアブラハムに似るんじゃないの？あなた方は神から出たものであったはずだよ。それがどうして悪魔の父に似てるような生き方をしてるの？私はこれ、主イエスは痛烈な言葉を語りながら、それでも彼らを、あなた方は神から出たものじゃないか。神から出たものじゃないか。さあ、そのようにして生きようと、こう、招いておられる。諦めていない。一生懸命に、アブラハムと同じようにあなた方も生きよう。一生懸命に神から出たものとして生きようと招いておられる。神から使わされた主イエスを愛そう。主イエスが語る神の言葉を信じ聞き入れようとこう招いておられる。主イエスは諦めてはおられない。神から出たものとして生きる。その喜びに生きるようにと一生懸命に招いておられる。私はこの招きは今ここで主は語っておられると信じています。私は神のもとから来てここにいるからですという言葉が響いてくる。主は今ここにおられ、さあ、神から出たものとして生きよう。神から出たものとして生きる喜びに生きようとこう私たちを招いておられる。ここにいるからですっていう言葉にとても心が動かされます。神から出たものは皆さん孤独では決してないということを覚えてください。神から出たものは決して無力でもないということを覚えてください。どんな時も神から出たものと共に主なる神が共におられるからです。私は主イエスを愛しておられる、神の言葉を信じておられる、主イエスの言葉を信じておられる皆様お一人お一人に、主なる神は共にいてくださっています。神が共におられること、これは喜びです。朝起きるときから寝るときまで、いや寝てる間も 神は共におられる。学校で学ぶ時も、職場で働く時も、家事をする時も、祈祷会の時も、この礼拝の時も、神は私たちと共におられるんです。私たちはその神から出ている者たちだからです。カルヴァンという宗教改革者の名前を皆さんは聞いたことがあると思います。この人もこの神から出た者というのは神ご自身を享受しているとその喜びを言い表しています。神を受け取った、こういう言い方はあまりふさわしくはないです。正直神を受け取ったという言い方けども、何でしょうか。神が私たちと共におられるんです。私たちの日常において、いつも神は共にいてくださり、神は私たちを神を信じて生きる者としていつもこう立たせてくださるのです。信仰生活ってこう歯を食いしばって、くじけそうな、こう曲がりそうな膝を必死に打ち立てて、こう耐え忍んで、苦々しく生きることが私は、そういう時もあります。信仰生活において確かにそういう時もあるけれども、それ以上に主が私と共にいてくださる、主が私の手を取ってくださる、主が私のくじけそうな膝を足を支えてくださる、主に頼る、それが信仰の喜び、信仰生活の姿であると思うのです。新しい習慣、私たちはどこかで失敗するかもしれない。私もそうです。キリスト者として落ち込んでしまうような時があるかもしれないけれども、もう一度やり直せる、もう一度立ち上がれる。主なる神が共にいてくださるからです。主なる神が私たちをもう一度キリスト者として立たせてくださいます。皆さん、私たちはこの私たちは神から出たものであるということ、神が私たちと共におられるということ、神が私たちを神を信じる者として立たせてくださるということを私たちも信じて歩んでいきたいと願います。今この時も、また来週ここに集い共に礼拝を捧げる時までも、主なる神は私たちと共にいてくださっています。祈りましょう。神があなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。私は神のもとから来て、ここにいるからです。神から出た者は、神の言葉に聞き従います。天の父なる神様、この主の日、私たちに説教者を通しあなたが語りかけてくださいました。どうぞこの語られた御言葉によって、私たちの考えや、また私たちの信仰を新しくしてください。罪に陥りそうになるとき、私は神から出たものと気づかせてください。失敗したとき、主が共におられる、主が私を立たせてくださると、もう一度ここで語られた御言葉を思い起こさせてください。この一週間、絶えず絶えずあなたが語ってくださったこの言葉を思い起こし歩むことができますように。 聖霊なる神様、どうぞ御言葉を私たちのうちにとどめさせ、その御言葉を通し私たちに働いてくださいますようにお願いします。私たちの信仰をいつも温かく、しなやかに、柔らかく、本当に神を愛し人を愛する信仰として新しくしてください。神の言葉をありがとうございます。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは